皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月25日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、付加価値を生む力の復活という話です。日本の政治もですね、やっぱり少数与党ってのはすごいですね。どんどんなんかやっぱり追い詰められてる様子がよくわかりますね。来年は参議院選挙もありますし、このままいったらまあ与党大敗だと、まあそれは誰でもそう思うでしょうね。まあですから野党のこの言い分を聞いていこうということなんですが、野党の言い分の中に国民のそのリクエストの全てが入っているとはちょっと思えないんですね。まあその、まあ、今の状況っていうのは、まあ、官僚制の一番末期の状況ですから、上の方は人々とは全然違う考え方をして日々仕事をしているわけですね。でもそれ自体がまあ取り潰しになっていくわけで、ですから何をやっても誰からも評価されないし、そして世の中に対してプラスの効果ももたらさないと、せいぜい現状維持ぐらいですから、まあ、これからどういうその行動をしていけばいいかってことは、まあ、全然わからないわけでありますね。言ってみればその官僚制度っていうのは、下から金と養分を、金と情報をこう吸い上げてこう生きてるんです。税金もまさに毛細血管から水を集めるように、上に上がっていって、で情報も毛細血管から、まさにその栄養分が上がってくるように集めていく。これが官僚システムなんですね。ところがこの2つとも今切れてるわけであります。例えば海外で活躍する人たちは国内に税金払いませんし、それからまあ言ってみるとその所得税払わないぐらいのね、非常に低い賃金で暮らしている人たちもたくさんいますわね。でそれからその、まあ、情報っていうことで言いましたら、まあ、大体役人の情報とか大企業の情報とか主要メディアの情報ですから、まあカスみたいな話しか最近上がってこないわけでありますね。本当の話は誰もしないですもんね。ですからまあそういう意味でも根が枯れちゃってんですね。根が枯れておりますから、まあその上と下どうにもならない。幹の上の方でですね、まあ俺は偉いんだと今って言ってましても、根が枯れたら上の方ではどうもできないわけでありますから、まあそもそも無理なんですね。横につながるってことがありえないのが役所でありまして、横は互いにその秘密を守り合って牽制し合う中でありますから、私がよく横の連携っていうことは基本的には役所はできないわけでありますね。まあしかしそうも言ってらんないんで、そのまあね、上が政治が温度を取ってなんかいろいろ横のつながりをやったふりをするわけでありますが、戦前の陸軍省と海軍省のみたいにですね、お互いがそのまあ敵扱いみたいになっていることはあまり珍しくないわけでありますから、まあ、そもそも無理なわけであります。で世の中その政治が先か経済が先かって話で、まあ、よくその政治が、ね、ひどいから経済がひどいっていう話ありますけども、本当は違うんですね。本当はですね、経済が先で政治は後なんです。で政治がひどくなるのは経済が動いて政治の前提とする経済と合わなくなってるからなんです。経済の方は言ってみると、まあ、自然の力でどんどん動いていきます。時代とともにね、動いていきます。ところが政治というのはある一時のその、まあ、経済の状況を土台に組み立てますので、その常識で動いてるわけです。日本でありましたら、まあ、基本的には、明治朝ですね。明治朝すなわち人口増加時代の常識で全部こう動いてるわけでありまして、ですからもう時代は人口減少時代でありますが、根本的に合わないことはもちろん、だからやっぱりもう一つの明治朝の特徴というのは、英米の軍人の言うことを聞いて政治を動かすということですから、国を動かすということですから、英米の軍人が弱まったらですね、何もすることがないわけでありますね。でもともとですから、民主主義っていうものは基本的にはないわけで、民主主義っていうかその人々の思いを結集するってことはないわけで、上が英米が言ったことを下にこのやらせるのが仕事ですから、下の思いを上がやるなんてことはですね、基本的にないわけでありますね。だから上がいなくなったからですね、この下からの意見を聞いてやりましょうって、そもそもそういうシステムにはなってないわけであります。だからやっぱりこう、時代が変わって経済の構造が変わると、今の政治はですね、機能不全を起こすということでありまして、で、しかしその、まあ、なんて言うんでしょうかね、日本人は、まあ、売れて、腐って落ちるのを待つという戦略で、この30年ぐらい来てるわけですね。 今回のトランプ氏みたいにですね、こう軍事作戦で一気にぶっ潰すっていうよりもですね、まあ売れて腐って落ちるのを待つっていう戦略でこの30年ぐらい来ておりますので、ですからそのね216、515、226みたいなあい激しいこともなかったし、明治維新みたいなことはなかった。その代わりとしてですね、完璧になんかなくなっちゃうんですね。進駐軍が来た時もそうですが、やっぱなんかですね、途中で手を突っ込んで無理やり直すとですね、やっぱなんか残ってる部分はあるんですね。でももうこうやって売れて、まあ、腐って落ちるのを待つって戦略だとですね、何も残らないわけですね。そうするともうこれ使えなくなるんですね、はっきり言ってね。だからそこまでこう来ておりますので、ですからやっぱりその間経済はさらに進んでですね、単なる人口減少だけじゃなくて今度は物価も上がり始めたと。そしてそのトランプ氏が民主主義から共和制への転換というのをやるわけですね。独裁性を隠す一つの方法としての民主主義から本物の共和制に移行しますから、もうこうなるとですね、まあ、政治経済の動かし方が今までの国家資本主義から完璧に変わってくるわけでありますね。とも全然もう、まあ、話にならない世界になってきちゃったら今の状況です。じゃあどうするかっていうと、やっぱそれはその経済も政治も目指すとこ一つでありまして、皆さんが生き生き元気に暮らしていくってことで、でそれはですね、実はその社会全体として付加価値を生む力を復活させる以外に方法はないんですね。所得の分配は最初にみんな気になるところだと思います。まあそれは必要で言えば必要なんですね。まあ例えばその終戦時だってですね、あれですね、農地解放やったり、財閥解体やっていろいろやりまして財産分けましたですね。それから、後のシャウプ勧告によってですね、間接税主体の税制やめて直接税主体に直しましてですね、負担軽減やりました。まあこの分配の是正ですね、これは必要で、これはむしろ簡単な話ですね。政治倒しちゃえばですね、それは全部それ、彼らもですね、その既得権益離すしかないですから、今までのですね、下連中級なんかはですね、倒すことができます。実際にですから今、少数野党になった、少数与党になったわけでありますから、どんどん押してきゃですね、これ倒れますよね、向こうはね。で、もうすでにだからいろんな人たちがね、立ち話だけじゃなくていろんな人たちが行動しておりますから、まあこれ行動やっていけば、しかもそこにトランプの方から援軍が来るわけですね。どういう援軍かって言ったら、別に日本の利益のために動くわけじゃなくて、その情報公開ですね。今情報公開ってのは一番そのまあ簡単にですね、既得権益を倒す方法なんですね。まあこれが出てきて、しかもこれにこうする形で内部からのまあ情報漏洩と申しますか、内部からの内部告発がこう広がってきてますよね。まあ、兵庫県の話だって最初内部告発が出てくるわけですから、これなともうその今の政治や官僚体制なんかを持つわけがないんですね。でこうなってきますので、むしろですね、話は簡単なんですね。壊すのは簡単です。トランプのところだってですね、今壊すとこ一生懸命やってますが、まあ、これはその作ることに比べたらどうでしょうね、4分の1ぐらいの手間じゃないですかね。4分の1ぐらいの手間でおそらくできることで、しかも軍事力まで使えばね、かなり圧倒的に全部ばらすことができますので、まあ、これは徹底的にいくでしょうね。問題はですね、その後付加価値をどうやって生むかって話なんです。例えばですね、日本に水田工作が入ってきましたときは、あれはものすごいそのやっぱり付加価値を生んだんですね。米の収量がものすごいですから、今まで山でね、なんかいろんなものを作ってたものに比べたら、水田で何か作ればものすごい収量が出て経済力も上がりますよね。米が生み出す付加価値じゃないですか。これが弥生古墳と続いてですね、で大きなそのまあ経済力を生み、それが豪族の群雄割拠を招いて、でそのまさに聖徳太子の前後大混乱に日本を陥れるわけですね。その次の付加価値は今度は中国からの文明ですね。中国文明が入ってきまして、中国文明は何回も渡ってきてますけども、当時はその仏教とかですね、律令制度ですね、仏教律令制度を使ってこの大混乱をこう鎮めるということは実は付加価値になってたわけでありますね。で民はまあ収奪される一方でありながら、上の方に金が集まってって、まあ大陸式っちゃ大陸式ですよね。これが平安時代いっぱいまで行くわけであります。で今度平安時代が終わって武士のようになってきますとですね、まあ、鎌倉に都を行くようになりましたから、銭って入ってきますね。中国の宋から銭が入ってきまして、いわゆる民衆の経済が生まれてきます。 そういたしますと、これ民主の経済ですから、民衆はそれぞれ仕事を持って付加価値を生むことができます。同時にその平清盛の時代から中国の僧とも貿易やってますよね。貿易でも大きな付加価値を生むということで、みんなそれぞれですね、どうやったら新しい付加価値を生むかで苦労して政治を運営するわけであります。で、室町時代になりました。今度はですね、金貸しからの金貸しの利益で幕府運営しますよね。京都の大金持ち、金貸しの利益で幕府運営するし、それから今度はやっぱ特産物ですよね。戦国時代にかけて各地で特産物が生まれて、これで付加価値を確保すると。で、今度は植法時代に入りましたら、まあ、工芸の力もあるし、それから農業の力もあるし、それから西洋人と付き合いますよね。スペイン、ポルトガル、スペイン、これも大きな付加価値を生んできたと。で、江戸時代になったら、まあこれもですね、ちょっと時期によりけりなんですけども、まあ基本的には中央集権にして安全を取り戻してですね、まあ、付加価値を生むという律令制の時ってよく似た形ですね。今トランプがやろうとしていることもそうですよね。安定を生み出してこれを付加価値にしようということでしょう。逆に今の日本なんかは、まあ世界に比べればまだね、安全な方ですから、これは一つ経済においても付加価値になっていて、まあ観光なんかもね、人々が来る一つの大きな理由になってますよね。で、それ以上にやっぱりこう安定してるってことはですね、戦争がない、政治が安定してるってことは企業経営が長続きするんですね。企業経営が長続きする、一人の人の仕事が長続きするとですね、それそのものが付加価値を向上させる力になります。やっつけ仕事でやってないとですね、明日がないっていう時になったら、それは付加価値の向上なんかありえないわけで、長期安定的に仕事が続けられるという安心感がありました時にですね、人々はその付加価値の向上が本格的にできるわけであります。この田んぼ畑、私もずっと作り続けられるだろうと、この職場で自分で働き続けられるだろうと、この仕事で自分もね、ずっとその妻子養えるだろうと思ったらですね、まあそこで次第にですね、付加価値を、向上させる意欲っていうのは今度生まれてくると思いますね。ですから安定というのは実はですね、その付加価値を向上させる非常に大きな力になるんです。まあこうやってずっと時代を生んできまして、今の状況っていうのは、まあものづくりは、ものの方はロボット、それからサービスの方は AI が入ってきまして、もうそのものとサービスの基本的な付加価値の部分は、まあ、機械が作る時代にまで進化したわけでありますね。ですから人間はですね、この機械、まあ、ロボットと AI を超える付加価値を作る時代に今入ったと。これがまあ一つの令和の特徴ですね。令和時代っていうのは、まあ、この先もそうだと思いますが、基本的には付加価値は、機械がまず作って、その上に、人間が入るということで、車の自動運転なんかもそうですしね、まあいろんなところでそのロボットと AI が活躍する感じになってきましたね。で、そうしますと、この機械と AI、ロボットと AI を超えるその付加価値ということになりましたら、非常に芸術的な話になるわけで、要するにロボットと AI は単純系の世界ですから、単純系の世界を超える付加価値ですから、複雑系になるわけで、複雑系っていうことは芸術とか信仰心とかいうものが大事になりますので、人間はその機械とは違うんだという大きな自覚のもとでないと、これから付加価値を生むことはできないわけであります。人間と機械は競争するんじゃないんですね。人間は機械にできないことをやるんです。で、機械と人間が組み合わさって初めてですね、今のロボットと AI の上に新しい安定した付加価値が作られるということでありますから、今後はですから人間のですね、人間がロボットと AI を十分に駆使しながら、いかにそこに芸術性を高めていくか、信仰に基づく直感力と申しますか、社会的正義と申しますか、より高い福祉の向上と申しますか、そういうものをいかにこの積み上げていくかということが本当の勝負になってくるわけであります。で、そういうのっていうのはですね、じゃあ具体的に何をするか、まあ、例えばじゃあ米作りをやりますとか、どういう機械を作りますとか、どういう、まあ、例えばサービス業を営みやすかっていうのは、これはその時々の戦略でありまして、でそれはその国によってですね、地域によって時代によって全部違うわけであります。そうするとまずこれ、保護主義とは言いながらもですね、いいものは世界中にこう流れ出していくということでありますから、やっぱりその付加価値が高くないとなかなか難しいですよね。そのいくら保護主義と言ったってですね、あんまりひどいもの国民は使いませんので、やっぱりいいものはそれなり高い値段で買うという人もいますのでね、でそれいいものが 広がってって高いものが次第に安くなっていくというのが世の中の、まあ、一つの方向性、まあ、法則っては何ですけど方向性みたいなもんでありますから、やっぱりその世界レベルでのその品質競争に勝てるぐらいのものは作りたいですよね。でもそれ言ったら今日本はかなりうまくいってるわけでありまして、車はもちろん食べ物も観光もですね、それは世界レベルの品質のものはたくさんあると思いますね。ですから決してその日本はですね遅れを取ってるわけではないと思います。もっとねやっぱりそのやんなきゃならない部分もあるかもしれませんけども、例えば AI の開発なんてはとてつもない金がかかるわけで、あれはなんか金持ち大国の仕事ですよね。それから半導体もそうですよね。だから日本みたいな形としては小国ながら、非常に分散化したところでいろいろねそれぞれの個性発揮する、こういう国柄に合ったですね戦略を選べばそれはそれで成功すると思うんですね。何も大国の戦略に従う必要はないと思いますよ。ですからまあそうやってですね、まあこの戦略を見出すあたりがですね今年来年あたり非常に重要でしょうね。今までの仕事をその延長線でできればまあいいですけども、まあその機械ロボット AI が入ったその普及してきたそこまで考えた時に、まあ、どんな仕事がいいのかということをまずやっぱりまず見極めるのがこの 1,2 年重要でしょうね。今衛星なんかも使えるようになってきておりますから、でイーロン・マスクのドローンなんかもそのうちこう出てくると思うんですね。革命的なことだと思うんですよね。そうするとやっぱりそういうものを見ながら、次々とやっぱりいろんな仕事を考えなきゃいけないんで、やっぱりその戦略は見直さなきゃなんないものは見直さなきゃなんないですよね。でやっぱ発明ってさらにまたすごいわけで、まあ、今の話も発明が中に入ってるわけで、新たな発明がありますと古いものは全く使わなくなって一気に時代は前に進むことがよくあるんですね。だから今こう発明というのをよく見てないとですね、でその発明がどれぐらいその実用化されそうなのかと、実用化できそうなものかっていうその見極めもものすごく重要なんですよね。でそういうものを見ていかないと次の戦略、安定的な戦略はなかなかこう生まれないと。でもそれが見えてくるとですね、まあ大体まあそれこそまあ最低でも10年ですね、まあそれ以上にわたってこれならいけるだろうっていうものはおそらく見えてくると思います。それぞれの人や組織においてね。で、ですから今の時代をよく見ていくことが必要ですね。今の時代をよく見て、ここの部分はもう少し俺だったらこんな風に付加価値上げられるぞというところをやっぱり頑張ればそれで成功すると思いますね。まあ大体その機会があることってのは大雑把っちゃ大雑把なんですね。ですからとりあえず大体数が普及するぐらいまでは、まあ、機械がやったもの、ロボットとかそれから AI でもうまくいくんでしょうけども、その先本当に付加価値が高いもの、日本が一番得意とする分野っていうのは、まあ、とりあえずそのロボットや AI の限界が見えたところから仕事が始まるわけで、限界までやっぱりよく見てみないと次行かないですよね。これ限界わからないでやってるとですね、まあ、あっという間にそのまあ機械やロボットやそれからその AI に負けてしまいますから、その限界まで見てみる。だからその探求心がなきゃダメですね。ブロックチェーンって一体どこまで本当にできるのかなとかですね、自動運転って本当にどこまでできるのかなとか、そういうどこまでできるんだろうって探求心はものすごく重要だと思いますね。で突き詰めたところから先が、いやいよいよここから先は人間の仕事だと、どうやら機械はこの辺までだと、でその先が人間の仕事でありますから、見極めがないとですね、戦略はなかなか立てられないと思いますよ。だからよくよくその先々のことは見ていると同時に、足元のそので起きてることね、足元で起きてることも本当によく見ていかなきゃいけませんですね。それからその付加価値を育てていくのってね、やっぱもう継続ですね。付加価値を育てる力は、それは物でもサービスでも、それは向上心を持って続けること、それ以外にないんですね。もうこれ、古今東西昔からそうですね。付加価値を高める唯一の方法って言っていいと思う、安定的な唯一の方法はその向上心を持ってその続けることですから、向上心を持って続けるためのリーダーシップと組織の運営さえちゃんとできればいいわけで、そのあたりは今度リーダーシップの理論と実践ですよね。まあそれがちゃんとできれば、まあおそらくそれうまくいくんだろうと思うんですね。だからやっぱり横に広げるっていうことはですね、やっぱりその社会全体を見渡すってことにつながります。自分の一分野ができたら今度同じようなにね、各分野の人たちと横につながっていく、それから全体を経営する、そして今度次の世代に継承していくと順番にこうなっていくわけですね。ですからそのまあこれからの時代も基本的にはあまりやることはですね、その 別にないわけでもなくて、いやちゃんとそれがあるありますから、それを見出せるかどうかなんですね。何も仕事がないなんて話は全くなくてですね、まあむしろ新しいより人間らしいその時代の到来でありますから、人間力の発揮とその開花を具体的に経済の枠の中でどのように実現するかだと。でこれは今度新しい政治家を生んで新しい政治になるんですね。まあ我々ボトムアップで頑張るべき時だろうというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、付加価値を生む力の復活ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。